話してしまって時間止まってついうなずいて空に開けて
うっかり双子のついついラジオ。この番組はうっかり者の双子ボンとポンがついつい始めたラジオで今日は、ゲストがいます
日常の出来事を切り取って雑談したりしています。暇つぶしのお供に
してください。姉のボンです。
妹の方のポンです。
そして
ゲストのシンです。
イエーイ、パチパチパチ、
よろしくお願いします。
やったー、来ました。
はい、来ましたね、
主人のシンさん、
はい、いよいよ。
というのも、今日は午後から新大工商、新大工町商店街の D ボンさんへ、
はい、
髪をきれいにしてもらいに行ってきましたね。3
人揃ってね、
はい、
きれいになりました。
はい、そうなんですよ。まあ、主人のシンさんもね、いつものようにカットしてもらい、ポンちゃんもね、染めてもらい、
はい、
私ボンはなんとストレートパーマをかけました。
あ、いやいやいや、
初めてですか？
いえ、20歳そこそこの時一回かけたことあるぐらいで、もう何十年ぶりに、
うん、
ストーンと、
ねえ、まっすぐよ、
席がストーンとなっております。姉のボンですありがとうございます。マオマジックかけていただきました。
すごいね、
イメチェンしたよね、
うん、
私くじね、
雰囲気変わったもんね、やっぱね。
掘りんなよ、
ありがとうございます。恐れ入ります
。私ポンは午前中めっちゃ忙しくて、
うん、
午後の D ボンで癒されましてございます。はい、いや、やっぱり、
うん、
癒し空間です ね、
ね、パワースポットよね、
うん、
リフレッシュしました。
エナジーチャージしてまいりました、う
ん、
はい、
私ボンと主人のシンさんも昨日は夜遅くまでね、カラオケ大会やった後でクタクタやったばってね、はい、癒してもらったね、
はい、
ありがたい、ありがたい場所です、
はい、
楽しかったみたいでね、カラオケ大会、ようございました。
1時まででしたっけ？
はい、歌ってました。何時間だっけ
7時半に入って、
うん
うん、30分ほど軽く腹ごなしして、それから8時からですね。
8時から1時まで
やりました。
すげえな、
ありがとうございます。
何人で？何
人で？4人ですね。
4人か
1人どんくらい歌ったって言うんですけど、
アニメ夏メロ縛りでやりました、
うん、やりましたね。
いいですね、
はい、でもね、喉がね、強くなったのか全然喉枯れんかったねっていう話してたんですよ。そうですね、うん、そうですね、やはり長崎ベルカの応援バーうちらしおったけんっていうともあっとでなかですか。
うん、そうですね、
ねえ、ありがたい存在です、うん、長崎ベルカ。
私の場合はですね、
はい、
応援しすぎて喉が痛みましてまだ痛んでいるという状況でして、
ちょっとね、長引いてるよね、
なんか変な風邪が流行ってるんだよっていう話も聞きましたので、ダブルパンチかと思います大丈夫でしょうか、皆さんにこのポンの声は届いていますでしょうか、う
ん、届いてるはずですよ、皆さん心の耳を澄ませてみて、
届いておりますでしょうか
ミサみたいになっとるけど、
ね、ありがとうございます、はい、さあベルカの話題が出ましたところで、
やったー、
イエーイ、
おめでとうございます。
ありがとうございます、おめでとうございます。
私たちね、はい、収録の関係で、うん、収録長くできていませんでして、
そうなんですよ、
もう忙しかった。
チャンピオンシップの時はね、はい、もう何も一言も言えないぐらいの感じでね、でここまで来ましたが、
はい、なんと
チャンピオンシップ、
はい、準々決勝が5月の7日から始まりまして、
はい、うん、遠い昔のことあるばってね、
うん、
アルバルク東京さんやったですね、
アルバルク東京さんと、
全然勝ててなかったチームと、
ね、そうですね、
あの対戦ということで、ちょっとね、あの心配ではないですけど、今年のベルカは違うぞって思いながらも応援に力が入ったよね。
そうですね、
はい、5月の7日木曜日、はい、長崎ベルカが93、
うん、
アルバルク東京が78、そして2日目が5月の8日金曜日、
うん、
長崎ベルカが96対、
はい、
アルバルク東京56ということで、
もうすごかった。
準々決勝勝利ということでした。
駒、はい、を進めましたね。いやもうちょっとさ、
はい、
あの初戦で勝った時涙がですね、やっぱりですね、
溢れましたね。
今まで勝ててなかったチームのね、はい、オセロをひっくり返したぞっていうところがね、胸熱でした。
そして、
うん、
CS 準決勝、
うん、
5月の15日の金曜日ですね、はい、こちらもハピネスアリーナでありました。
もうねホームアドバンテージ大きかって、うちらも応援もできるしさ、
そうですね、
なんと千葉ジェッツでしたね。
はい、15日は長崎82対千葉ジェッツさんが74、
うん、
勝ちました。
初戦をねものにしましたからね、
はい、
もうね
2日目が16日の金、はい、土曜日、
はい、翌日、
長崎ベルカ102対千葉ジェッツが93ということで、こちら準決勝も勝利ということでした、う
ん、最後ね西村文夫さんが9点ズバズバっと、
すごかったですね。
西村文夫さんって言ったら今季で
そう引退するジェッツのね、
はい、ということで決勝に進んだということでした、
そうなんですよ。もうい
やしびれました。
送り出した感じやったとやもんね、だけんさ、
長崎からね、
長崎まで準決勝準決勝として、決勝は
横浜アリーナ
ですね、はい、横浜アリーナが24-26で、うん、あ24-25ですね、
はい、
違います、23の土曜日、24の日曜日、26の火曜日、琉球さんとの対決があったと、
3戦までもちれたとやもんね、
もちれた
もちれた
よ、こちら23日の土曜日、
はい、
長崎69対琉球71で黒星と、
そうなんです、
ここでちょっと
チャンピオンシップで初めて、ね、やはり
ロースコア
動きが固かったですね。
いや初めてですからね、長崎
チャンピオンシップの決勝が横浜アリーナのあの広い広、ね、会場のあの雰囲気に飲まれた感じやったね。
はい、固かったですね。そして、
はい、
次の日に、
いやもう負けられ、
24日日曜日、
うん、
長崎66、
うん、
琉球60、
わあもう、
ね、この勝利
ドヒャンやったね。
この勝利はね、
もうここで勝たないと
号泣しましたね、
つな、うんうん、がった
と、一勝はしたかったと、
うん、いやでもここまで来たらね、もう一勝と、
うん、
いやもう馬場さんが言う通りに火曜日までね、
そう
なんだ、戦う準備をねしていただきまして、
うん、陳さんはどう、2戦目はどういう印象やった？
勝てると思いました。
それは何
か第1クォ
ーター、はい、第1クォーターが20対14でした、
うんう
ん、あベルカがリードで、
ただ
取れたと、
ただ、
うん、ただ
第2クォーターが11対15だったんです、
うん、
この時点で31対29と、もうギリギリな感じだったんですね。
バチバチですね。それでも勝てると思った。
うん、あの第1戦がやっぱり負けて、
はい、
であの第1戦目の第1クォーター、
うん、
これが確か20対9ぐらいの点差つけられてて、
はい
は
い、してやられた感じやったもんね。
いやー、一桁に収まってしもうたと。
うん、
まず敗因としては、1日目は第1クォーター、まずフリースローが入らない。
はい、
それにシュートもなかなか入らない、
硬かったという、やっぱり、
ね、
う
ん、動きは硬かった、緊張があったんじゃないかなと思います、うん、
ただその1日目はね、69対71の結果ですが2点差なんですよ、
うん、
そうね、
この結果を見て勢いがつけば、
うん、
とは思いましたけどね私も。そして2日目が66対60で長崎の勝利、はい、そして
最終戦ですよ。最終戦本当の最後の最後、あのベルカ今季このチームで戦うのも最後だし、ここで有終の美を飾りたいと、
はい、私たちもハピネスアリーナの VMAX で、
うん、はい、
3551人とともに見守ると、
はい、ただ画面でねみんなで応援するって感じやったとけど、
はい、
もう応援がねガチの応援以上 の, 応援の
すごかった、るつぼでしたねあれは、
はい、
画面に向かってみんな吠えてましたから、
ね、はい、そう、あのもう後半入ったらさ、
うん、
あのフリースローでもはいいで
違うよ、イデロ、
イデロだったのか、
あれはね、あのビファレン長崎の
サッカーの方ですね、
サッカーの方の応援のやり方まで導入し、ね、
あの画面に向かってイデロと、
あの実際の応援を目の当たりにするときはできない応援をしていましたもん、
ね、そうですね、うん、そうなんですよ、画面だからこその応援をね、始めた頃にはびっくりしましたねちょっと胸熱、
胸熱でしたね、もう、
まあ、入れ、入れろ、
はい、
入れろでしたね、
入れろでした、
入れろだったんです
よね、指図してるそして入るんですよ、
入りましたね、
最終戦は結構フリースローも入るし、いい試合よね。
では
スコアお願いします。
クォーターごとにいきます。第1クォーター、
はいはい、
17対10長崎、
はい、
19対13長崎、もうここまで来た時には、
はい、このまま行きましょうのやつです
ね、行ってほしい、行ってほしいとは思いましたね、はい、第2クォーター終わって合計で36対23、
うん、そうね、
という
結構なリードをね、
そうなんですよ、
させてもらって、
ただ第3クォーター19対22
琉球さんがね
追い上げてきてる、ね、追い上げてきてるじゃないかと思いながら、
怖い、怖かった。
第4クォーターに入り、
うん、
17対19で琉球さんが追い上げたんですが、合計で72対64で長崎の勝利で終わりまして、
うん、すごかった。
いや
いや、すごく激闘やった、
感動しましたね、
すごかった本当に、
72対
うん、
64、
はい、
いやや
ってくれましたね、
長崎が優勝しましたね、これは本当に、はい、あのまあスコア的にヒョンジュンさんが23点取っているということと、
うん、
それからブラントリー馬場さんともに14点を取っている、
うん、ババちゃんのディフェンスもすごかったもんね、
すごかったです
ね、ボールに飛び込んでいきよったけ
ど
ね、
はい、
引き迫るものがあり
ました、ガッツがすごかった、
うん、
ガッツが、
琉球さんもさすごかったけど、はい、上回りましたもんね、はい、
そうでしたね、ベルカはすごかったですね、いやすごかった、そして、うん、ババさんがねファウルが4つ溜まった時に、
うん、そうでした
、ヤングちゃんが
ファ
イトしてくれまして、
しっかり仕事をね成し遂げてくれましたよ、ね、
すごかったですね、
うん、
いやどの選手も本当に
皆さんすごかった、
コートの中でもそうでしたし、ベンチでもさ、
はい、
すごい盛り上げじゃないですか、
うんうん、そうやった
ね,
ね、
あれを見てもグッときましたね、
観客席もすごかったしね、
観客席がね、ゴーゴーベルカが
琉球の上に負けてなかった、
負けてなかった、負けてました、本当に。
2日目はビファーレン長崎の選手たちも応援に来ててね、はい、
そうでしたね、
京都戦、京都戦の後だったかな、京都からそのまま横浜に来てくれて、
横浜にね寄ってくれてからさ、うん、
すごか
ったですね、すごい盛り上げてくれて、そこでまた応援のギアが上がったって言ったもんね、
そうですね、琉球との第2戦の時、
はい、うん、
そして勝利をするというね、
ね、
劇的な、
はい、第3戦にも持っていけたっていう、
はい、
これは長崎、ウィーザー長崎を体現してくれた、
そうですね、
リファーレンとベルカの絆、
ね、
そしてブースターさんたちの力、
ね、 なんかビファーレンのサポーターの人たちも結構応援とかも、
うんうん、関東勢がね行ってくれたりしたっていうの
もありましたね、うん、
ありましたね、
はい、
そしてさ、
うん、
まあ横浜には行けないものの、
はい、行けなかったです ね、 ね、しょうがなかったね、
それから仕事の関係とかでね、VMAX にも来れないっていう方でも、
自宅でとかね、
はい、それぞれの場所から多分念を送っていたんじゃないかと私は
思います、ね、そうですよ、皆さんの、ね、応援の届いとった
それからさ、長崎、まあ、市内、県内各地かもしれませんけど、
うん、
あのウィザベルカの T シャツを着たりとか、
そうなんよ ね、 ね、
あと、まあ、
企業さんのね、
着てる人に声をかけてくれたりとか、
今日だってね、着とる、
ね、そうですね、いらしたりしましたね、うんうん、あのそういう気がけてもらえてるっていうのもまた力になるんですよ ね、 ね、
長崎みんなで勝ち取った勝利というところ、
ね、いつも見ない母が自宅で見てた、うん、ということなんですよ、ね、いつもは見ない母が、
そしてババちゃんが好き
っていう大ファンになってましたね
ババちゃん一人で稼ぎよったって何度も言いよったんですよ、稼ぐ男が好き、まさかでした
私の持っているババさんグッズを彼女に託しまして喜んでおりました、
は
い、いやこの熱狂がね、サメやらんとですよ、
ちっともですよ、
はい、
あの増していくぐらいね、
そうですね、増していきますね、
今日もさ、はい、あの D ボーに行くときにね、車で向かったとだけど、
はい、
もう車の中でいつも試合を見に行くときにかけてる、あのプレイリストがありましてですね、はい、自分で作った、
はい、
それを聞きながら向かうというもう、ね、全然なんかシーズン終わった感じもせず、
しないですね、
ま、この放送のある次の日が、ファン感謝祭が ね、 ね、行われるとですよ、はい、それでもう本当にシーズンが終わる、
はい、そうですね、
というところやっけ、
ね、あの言うたらですよ、うん、あのまあ長崎の浜市アーケード、
うん、
観光通り、
うん、
アーケードで、パレードがあったり、
そうだった、ね、
県庁のところで報告会があったり、あ、ハピアリでもあったのか、
報
告会があったり、まあ、うん、あのいくつかねそういうのがあってますが、
ね、
あのまあ私たちはファン感で、
はい、
お会いするのが、うん、優勝してからは初だというのもちょっと胸熱でですね、
で私ボンと主治医のシンさんはいつも座って見る席があって。
うん、
そこのご近所さんたちとも結構仲良くね、
うんうんうん、
観戦するときはさ、
うん、
あのおしゃべりしたりとかするとかって、今度の感謝祭で今シーズン最後またあの、うん、優勝してから会えてないから、その人たちとまた喜びを分かち合いたいなと思ってるところなんですよね、うん、でいつもの観戦仲間のね、
うん、
方たちともご挨拶またね、
いや
するのが楽しみなんですよ、
楽しみでもあるし、
うん、
少し寂しさがね、
ある
ね、あるかもしれませんけど、
うん、
まあそれはまた来シーズンに取っておくとして、
ね、
とりあえずというか、
うん、
まずは勝利を分かち合いたい、優勝を喜び合いたいなというところでしょうか、
うん、すごい成績ですもんね、
今季は本当に長崎ベルカーあの応援していて、こんな景色が見れるんだというのが
本当やったね、
体現してくれましたね、まあ、5年前に長崎ベルカが発足して試合を私たちもね、うん、見始めた頃には、
ね、
こんなことになろうとはという感じですもんね、
うん、
だ
ってその5年前から琉球さんはずっとチャンピオンシップ進出してガツガツやりよったところから、う
ん、琉球さんは5年連続チャンピオンシップ進出
ね、
っていうところ で、
ね、うちらは B3 から始めとっけんね、うん、その頃
そうなんですよ、
総合
体育館カブトガニアリーナの、う
ん、はい、木の板の上で応援するぐらいの感じやった
ら、ね、そうでしたね、
固かったね、あの木の椅子はね、
そんなにあの観客席もさ、
うん、
ぎゅうぎゅうじゃなかった、
まあ、コロナの関係
もあったから一席空けてみようとし、ね、マスク着用やった、
マスク着用やった、ベルカの存在を知らない人の方が多いような環境のもと、
うん、
徐々にね広まっていって、
うん、
アリーナもでき、
うん、
徐々に知名度を上げ、
そうね、
チームも強くなり、組織もねますます大きくなり、ですよね。
物語がねすごいよね。あのそれぞれのクラブさんもきっとそれぞれのストーリーが、
そうなんでしょうね。
あるけ
ね。やっぱ700人観客が700人しかいなかったっていう時があったっていうふうに。
そうそう
言ってましたね。
か
今は6000人近く、毎回満員御礼、
完売御礼か、
完売
にはなっとったね、う
ん、完売御礼がずっと、
うん、
毎試合ですもんね、
うん、
何十試合連続、
そう90やったっけ、
うん、
それにしてもですね、やっぱりこのまあ数字もそうなんですけど、うん、やっぱり知名度が上がってて、
うん、
この優勝した時に、
うん、ま、
あの職場の人たちとか、
そう、ね、
おめでとうって言ってもらったり、まあ、あの職場じゃなくても、
うん、
あの職場近く歩いてたらあの声をかけてもらえたり、
グッズバ
ー T シャツをね、私 CS の T シャツを着て気合い十分で、あのファン館までは毎日通勤しようと決めていますから、
いいですね、いいですね、
もうなんかよ喜びと感謝を込めて T シャツを毎日着ているんですけど、まあ、CS が始まってからそれは始めたんだけど、
うん、
みんなでこうね力を選手たちに少しでも届けばなという感じもあってね、
うん、
気出したんですよ、
うん、分かち合えるしね、あの見た人がさ、
そうそう、で T シャツ、同じ T シャツの色違いを着てる方とすれ違った時に
あるんだ、
土日頑張りましょうねみたいな、
あ、いいね、
あのベルカポーズをお互いにしまして、
うん、
声を掛け合い、
うん、
称え合うというい
いね、
そういうのがね、街中でやっぱりね怒ってるんだと思うんですよ、うんうん、
あちこちでね、
や
っぱ長崎一丸となってっていうところはありますね。
そうよね。
そしてまたしんさんもね、そのハピネスアリーナ初優勝行きっていう T シャツを着 て
T シャツね、あのうちの主人のしんさんは自作の T シャツで応援するという変わったスタイルをされ
ておりまして、いや素晴らしいスタイルですよ。
で今シーズンのいつ頃作った T シャツ、これは
もう早い時期に、
そうよ ね、
あのね
10月ぐらいには作ってなかったかな、
このめちゃくちゃ早い時期、中盤行ってないよね、
うん、
前半ぐらい、
前半です。
このハピネス初優勝行きチャンピオンシップ経由って書いてるんですけど、過去チャンピオンシップ経由っていうことでは
い作ってしまいました
すごいですよね、
う
ん、
これはもう今回の
回収しましたよね、これ、
はい、素晴らしい、まあ結果が全てではないですけど、うん、この T シャツに関しては結果が全ての T シャツじゃないですか、は
い、
回
収できました。いけたらいいねぐらいで作っといた
のか、そうですね、自分の、まあ、今季始まる前の予想だったらば、
うん
うん、今回の布陣だったらばチャンピオンシップまでは確実に行くであろうっていうのは自分の中では思ってたし、マリーもボンさんにも話をしましたと思います。
聞きました、
うん、チャンピオンシップは絶対に今回は行けるだろう、まあ要はベスト8ですね、まあ、じゃあ絶対に行くだろうと思ってましたけど、
うん、
優勝まではどうだろうっていうのはありました。
群雄割拠、
うん、ね、正直なところは、うん、
まあ、ただ伊藤さん、伊藤拓磨さんがこの間、うん、まあ、優勝決まっていろんなところでインタビュー受けたりしてるところの中で、
うんうん、
やっぱり優勝するには、
うん、
まあ、努力とか経験とかいろんなものがありますけど、うん、その中でも運っていうのがね、
うん、
はい、運がないと本当に できないものなんだっていう話もされてはいましたね、う
ん
う
ん、でもその伊藤さんがやっぱり B3 の発足の時に5年で B1 の優勝を目指すっていうのは確かに言ってました、
うんうん、
まさしく今回その通りになりました
からね、まあ、優勝しますよとは言い切れずとも、うん、目指しますっていうことを、
うんね、
話をしてたって言ってましたね。いやすごいな、
有言実行、一人ではね、できないことだろうとは思うけどさ、たくまさんのそのビジョンがあったからこそみんなが動いて、ね、成し遂げられたってことでしょうね。すごいことですね。うちらもね、その中の一員になれてたら嬉しいですよね。
そういうことです ね。いやまあこういうね、優勝っていうのが目の前に叶うと何とも言えない充足感というか、
ほんとね、
やったんだなっていうのが、
この5年全部が優勝につながってたんだって思うともう震えがきます。私もとしては
ほんとね、初めてさ
全部が
チケットもらってさ、
ね
ね、え、いいんですかって言いながらただけもらってさ、
そうよ、チアば見れるって言ってね、チアさんがかっこよくて見たいなっても思ってて、
そうなんだよね、最初はチアを見て見たいねっていう話から始まった、はい、うん、バスケット観戦だったんですけどね、うん、
それまでバスケットといえばスラムダンクぐらいのイメージしかなかったんですけどね、
私たちはね高校生ぐらいだったかな、うん、中学生ぐらいだったかな、 BS でやってた NBA をかじりついて見てたのよ、うん、レイカーズとか、
かっこよかねって言いながらね、
そうなのよね、え、
うん、うわーってこう観客も湧くみたいな、なんかすごい熱い感じのね、うん、
マイケル・ジョーダンとかね、
ええ、
マジック・ジョンソンとかそういう感じの、う
ん、ロドマン選手 の、ね、
出てきたんだよね、
レインボーカラーの緑だったりね、
なんだこの世界は面白っっていうぐらいの感じで見てた、
ね、ペットボトルとかそういうドリンクのさ、はいはいはい、おまけについてくるやつのロゴのかっこよさとかね、
あったね、
そういうところのイメージがあったと
思うんだよね、そういうイメージだったから、うちら多分チアで、うん、わあチアができるんだっていうので、うん、まず取っかかりがそこだったっていう、
長崎にチア部ってあんまり見たことなかったもん ね、あっても、なんだっけ、バトントワリング部とか、
うんうんうん、
そうそう、応援部のちょっとあったかなぐらいの感じやって、そうキラキラしたものってそうなかったけんが、
そのテレビで特集してた時に、
うん、ベルチアっていうね、
本格的なチアができるっていうので、マリアさんがね、
う
ん、
そうでした、
まずは
出て、港祭りでしたっけ、初めて見た、
ね、オランダとの、うん、公益400周年記念事業とかなので、
あ、
県庁前の大通り場通行止めにしてからイベント場しよるとに、ベルチアさんたちが出るっていうことで、
うんうんうん、
もう本当に興味本位ですよ見に行きたいって言って新さんもちょっと興味あったみたいなんで行って、うんうん、でそこでもう
長崎ウェルカっていうバスケットチームが誕生しますっていうところで、その時から B3 参入して頑張りますのでよろしくお願いしますかなんかっていうご挨拶をなさってましたね。ただその時もそういうのがあるんだ程度ではあったんですけど、
始まったぐらいじゃなかったかな、
多分始まってなかったかな、
うん、始まってたと思う。でその後にDボーンさんのなんだったかな、
多分年末の飲み会じゃないかな、で集まって飲んでる時に、うん、ベルカ の、
うん、ね、
バスケットの話が始まって、
ね、であこの間そのチアも見てね、うん、すごく良かったですっていう話ばしたらチケットあるよっていうことで、
そうなんですね、
したのが12月25日アルバ、アルティリッチバさん
あ、そう、
ずっとライバルとして出てくる、はい、 アルディッチバースの、ね、24日に、1戦目があって負けて、うんうん、その次の試合だったと思います。それが初めてバスケットの試合を生で見た最初だったと思います。
うん、
でやり返したんですよね。
うん、もう本当にあのショーのような、
そうですね、ショーのような雰囲気はあったけど、箱はそうでも
兜が似合いなかったからね、まあ、総合
体育ということで、
の、
で、まあコロナの件もあって、
うんうん、
今のようなゴーゴーベルカの
声出し応援ができてなかったんです
よ。ただただ拍手をパチパチとするぐらいの応援で、
そうだね、
そんな中で席もまばらにしか一つ飛ばしぐらいだったかな、
そうやったよ、
でしか座れないっていうことで、
逆にね、広く座れてよかねって言いながら、
なんでトータルでも2000人もいなかったんじゃないかな。
そうだよね、多分ね、そうだよね。 だからさ、クラブハウスが佐世保にあって、
う
ん、
そうそう、
で県内各地でいろんなとこで試合もしてたんだよね。
島原、大村、
うん、
諫早かな、
ね、
うん、いろんなとこでやりましたね、
佐世保、
うん、
ね、この間
そうそう
優勝が決まって、うん、ハピネスアリーナから駐車場に戻るときに、
ね、みんなでね、ワイワイ言いながら、
よかったですよね、
勝ちましたねって言いながら、うん、駐車場に戻るって、ね、
そうで、
うん、
よかったですねって男性の方と話をしてたら、うんうん、自分あどこからいらしたんですかっていう話をしたら、そうそう諫早なんですって言ってて、うん、大村で試合をしてる時から見てるんですっていう気合の入った男性でした ね、
ね、
いやそらもう良かったですね、
今日
も、ね、
ハッピーアリでね、一緒にみんなで見れたのもまたね、
たまらんやったですね、
ひとしおやったでしょうね、
その方もね、その次に来た女性は長崎市内からっていう話ではありましたけど、
ポンちゃんインタビューして
ます、良かったですねって言っていやもうさ、皆さんそれぞれね、いろんな思いで、
うん、
まあ何年前からっていうともうあれですけど、バスケットを通していろんな、
うん、
まあね、声を出したらさ、やっぱりストレス発散だったり元気が出たり、うんうんうん、ね、誰かを応援することで力が湧いてきたりっていうのもあるじゃないですか、
は
い、そういうのをみんなそれぞれ感じながら応援して、またそこに優勝というものが、
うん、
現れた場合にもうこれ感謝しかないですね、うん、ベルカの皆さんたちもおっしゃいますけど、
うん、
応援してくれた皆さんとかスタッフね、うん、感謝を述べられてますけれども、やはり選手からもらうエネルギー、頑張ってる姿を見せてもらったらやっぱりありがとうだよなって思うんですよ ね、
そし
て
またね、いろんな感謝がありますね、
そう
やっぱ選手スタッフ、
うん、
ベルシーの皆さんはもちろんですけど、
うんうん、
長崎まで来てくれた相手チームの選手、
確かに
スタッフ、それに、うん、僕たちと同じく、
ね、うん、
応援してるブースターさん、
敵あってのっていうことはありますからね、うん、
自分たちも沖縄とか千葉なんか、アウェーの地にも行きましたけど、やっぱり移動自体大変ですし、
そうです
よね、お金もかかります、
お金も、
ね、そういうのを長崎までわざわざ来ていただいて、一緒に盛り上げてくれてたブースターさんたちにはすごく感謝しかないですね、
本当に、まあ、私はいろんな場所から、
うん、
ゴール裏だったり2階だったり、応援をしてますけど、まあ、たまたま隣が相手チームのブースターさんだったりということもあるんですけど、まあ、言葉を交わすとやっぱり同じようにね、
うん、
自分のチームを応援しながら、
うん、
まあ、旅行がてら来られたりね、
そうね、
うん、
でも本当に時間になってね、見てただ見て帰る、うん、応援して帰るっていう方もいますもんね、うん、
いや思いはありながらね、
うん、
試合ができる環境っていうのにも感謝しながら、
うん、
またね、皆さんが来てくれるから仕事、試合も成り立ちますからね、
そうですよ、
いいライバルがあってこそですからね、
うん、 うん、そうですよね、うん、ありがたいことだな
本当です、
ね、またあの、うん、優勝がね目標じゃないってたくまさんだったかなおっしゃってたっていう記事を見たりをするとまだまだ戦いは続いていきますし、
う
ん
そうね、
シーズンもまだ来シーズン、うん、再来シーズン、まあ、いろんなね、
うん、
あのスタイルがありますけれどもまあ今後もねベルカー続いていきますから
そうです
熱量を持って、
うん、続く限り応援したいと思いますから
していきたいとは思いますね、うん、ただあの狩又さんはね今季でも引退ですということで、はい、お話もねシーズン中から会ってましたけど、うん、最後の最後まで良かったですね、はい、狩又さんねちょっと今までやったことはありませんけど、はい、選手の名前をね、はい、ナンバーワンから言っていきませんか今回ちょっとあのね、
ポンちゃん
あんまりやったことがないですけど、
はい、
いいですか
お願いします、
は
い
ナンバーワン、
はい、
松本健二リオンさん
リオン
この方はね、はい、もう初年度から
初期メンバーの一人
ですね初期メンバーですもんね、うん、
ミスターベルカですね
そうですね、うん、今回も最終戦でもね、うん、あの短い時間ではありましたけど、うん、ファイトしてましたね、
はい
はい、はい
ディフェンス番長って言われてますからね、
本当にね本当にあの変わったあの今シーズン途中からだったっけ、
うん
ね、一番小さいセンターって、うんね、呼ばれる
あそうなんだ、
ちょっと変わったディフェンスの方法をね、
はい、
うーん
ディフェンスでだよね
はい
されてて、
まあいろんなねポジションも、
うん、
いろんなスタイルもやりながらという感じでしょうね。
オフェンスでも積極的にボール取りに行ってましたからね。
はい、はい、1番は松本健二リオンさんで、4番が狩又雅也さんですね。
はい、
うんはい、ね本当にお疲れ様でした。
本当にね。
そして5番がイヒョンジュンさん。この方は今年から。
アジア枠で
頑張ってくださった方ですね。はい、
スターですよね。アジアのスターですよ。
いやちょっとあのバズり方が半端ないという感じですよね。
韓国からもね。
はい、韓国からも来られてますもんね。
それだけの、
うん、
あの
魅力が、はい、そうですね。以前は別のところに所属されていたんですよね。日本の別のチーム。
大阪にいました。
エベスタに、
うん、エベスタ大阪に。ちょっとだけ言いました。十何試合かな。
あ、そうなんだね、うん。
長崎とも対戦はしてますね。
そうなんですよ。
さあ、6番が森田雄二さん。
はい。
はい、
森田さん。
森田さんも、森田さんもさ、あの、
ね、
動きがめちゃくちゃ早いよね。
早いんですよね。本当素晴らしいですよ、
はい。かっこいい。なんか、なんて言うんでしょうね、応援したくなる選手ですね、う
ん、そんなに試合には出てないけど、それでも人気がある選手ですね、
うんうん、あのなんて言うんでしょう、
ガッツが
小粒でもやるぜみたいな、うん、なんか気合が見える
動きですよね、熱い選手です、
ね、声もいいですよね、森田選手
はい、6番森田裕二選手ですね、はい、7番がジャレル・ブラントリー選手です。 JB は JB は3シーズン目
かな、
うん、
3シーズン目だった
と。いやでも来た時からユニークな、
うん、太陽ですよ、
ね、長崎の太陽だと。
ファンサービスがすごいですもんね、うん、
ただやっぱり彼のファイトが なければ長崎ここまで来れなかったんじゃないかっていうことも、
私も思います、
ね、そうですよね、素晴らしい選手だなと思います、ね、
すごく頭のキレがね、
うん、
いいですよね、動きもね、あの
くるりともあって、あのひらひらっと
赤竹丸ですね、赤竹丸うまさくるりと宙返りって私勝手にあの言ってますけど、
華麗な、ね、ジャレル・ブラントリーさんです。7番ね、9番が森川正明さん、うん、
はい、
森川さん怪我でね今季泣く泣くベンチですけど、ただ
ベンチは
やっぱりそうですよね、
盛り上げてくれましたね、
アップの時からやってくれてますから
ね、彼もまた影の立役者という感じでしょうか、
雰囲気がねやっぱり良くないと。
森川さんも3シーズン目くらい、
2シーズンだったかしら。
2シーズンかな、去年
もう溶け込んでますよね。
去年とその前からいたと思う。
ね、3シーズン目
かな。
あー、そっか。
どっちか、どっちだったっけ。
はい、
マイケンさんのヘッドコーチの時から、
うん、
あー、マイケンさん、懐かしいメガネのね、
はい、
はい、10番が、
はい、
菅沢のりゆきさん、
はい、B3 の時に
そうですね、いましたね。
長崎
の方におられて、
ある意味初期メンバー的な、
う
ん、
そうですね。
そして、ま、舞い戻って来てくれた、
うんうん、
ベルカを知ってますからね、うん、外からも中からも知ってますからね、
うん、そしてまた声が通るっていう、
うん、超ベテランですもんね。39、40前じゃなかったかな。
あ、そうなんですか、
もうすごく明るくて、皆さんもさ、
う
ん、やっぱ、
う
ん、
そうだね、
雰囲気を良くしてくださる方でした、ね、
やっぱベテランだけにいろんなチームを渡り歩いて、すぐフィット
してくれてさ、
うん、
ね、アップの時もね、
うん、だから群馬、秋田、岩手、仙台、富山、京都で長崎に来て、ね、熊本に行って、うん、福島に行ってからまた長崎に戻ってこられた方ですね。
すごいね、
うん、経験豊富ですね、
はい、さあ11番が熊谷浩さんです。
熊谷浩さんですよ。
熊谷浩さん、涙が、うん、涙ぐましい。
九州大分出身の、
身も粉にして、
はい、
ベルカの勝利を引き寄せてくれました。
体を張ってましたね、
はい、
もう途中あの鼻3回折れたって
言
って、
うん、3回折ったって言ってなかったかな。
そうですか、
うん、
テレビに出てた時に、
あ、そうでしたか、
はい、話してらっしゃいましたね、うん、3回折ってた、
それだけやっぱり、ね、体の当たりが激しいんでしょうけど、うん、それも厭わず、いや、3回やってたら2回目ぐらいはビビっちゃうからね。
もうね、引っ込みそうなのにマスクつけて出てきてくれましたもんね。
そして3戦目外してましたからね、彼、
はい、
ビビりましたね。
無理言って外したはずですよ。もういいからって言って、
熊谷浩さん
前の時もね、外した時自分で言って外したマスク外してね、もうなんか爆発してましたもんね、うん、あの手術の後はさ、
恐ろしい子です、うん、
身長は173センチか。
あ、
バスケットプレイヤーでは小柄ですけど、 それでも2メートル超す大柄な相手に対してから勇猛果敢に突っ込んでいきましたからね。
果敢な熊高さんですね、うん、それはやっぱね、当たっちゃいますよね、肘なりなんない硬いとこにさ、
ちょうど肘振り回す肘の位置に顔があったりするから、
うわー、
あの街中にね、いても溶け込んじゃうんですよね、
う
ん、
そうですね。
ただあのコートの中に入るともう
素晴らしい、輝きがね、
うん、
すごいキラーパスもね、はい、出してくれるし、
ポイントガードで攻撃の起点だし、
はい、
自分でもスリーポイントすごく、ね、打ってくれるし、
はい、次いきますよ、
はい、
13番、
はい、
星川健心さん、
星
ちゃん、なんだか星ちゃんが出てくると私胸が熱くなるんですよね。彼も努力を惜しみなくされていますから、
うん、
いや、星川さんも経験を積みましたから ね今回大きくなっていくはずです。
24歳ですよ。
いや、若いんですよ、見た目よりって言ったらあれですけど、成熟してるように見えるんですよ ねただ、
うん、
楽しみですよ、
はい、
今後もね、うん、そして14番スタンリー・ジョンソン選手、
ポンちゃんの推し、ポンちゃんの推し、
いい時も悪い時も、
はい、
物語がありますこの方には。
長崎に来るまでにね、いろいろあった方なんですよね、
まあ、うん、いろんな、ね、記事が出ているので、うん、ぜひご覧になってもらいたいんですが、
う
ん、です、
読むたびに泣けて泣けてしょうがない
長崎に来てからもですよ、やっぱりシュートが入らなかったり、うん、思うような動きが、ね、できなかったりっていうところが、
ね、
はい、あるじゃないですか。でも吹き返してくるんですよ、スタンリーは、
はい、
吹き返してくるんです。
吹き返してくる、
そこがね、もうたまらない魅力ですね、うん、素晴らしい、彼が来てくれてありがとうです。
ポンちゃんは、
はい、
スタンリー・ジョンソン選手のどんなプレーが好きですか、
はい、どんなプレーでしょうね。
コートトゥーコートだっけ、端から、
うんうんうんうん、走り込んで、
うん、
そうですね、走り込んで切り込んでいくからかっこいいですね。トリッキーなシュートとかね、好きですね。
私あのフリースローも好きですよ。
足広げてるやつね、
いろいろあの試してみた
らしい、ね、そうらしいですよ、そうらしいですよ。
で今回はこれにするって言って
、はい、
ずっとやってるのかなと思ったら、そうでもない です
ね。いろいろやってるみたいですね、
あのスタイルも好きですよ、うん、最終戦の時は、
はい、
アップの時に
堀
川選手なり、
あの、はい、真似されてたというね、まあ真似をしたくなるぐらい素晴らしい選手なんでしょうからね。
試合の後の優勝決まってからの表情がさ、つきものが落ちたんかと、はい、
もう思うぐらいタガが外れたような笑顔で、
報われた、全てが報われた人の顔でしたね、
はい、すごかったですね。
もうキュンキュンしましたね、
はあ、
ジーンときて
たまらないですね、本当に。さあ次の選手、はい、17番の山口、
あ、ヤングちゃん、
ハヤトさんです。ハヤ
トンっていう、
私はヤングちゃんです。ヤングちゃん、ヤングちゃんも、ヤングちゃんも頑張ったもんな。
ヤングちゃん、
あれは長崎じゃなかったらスターティングメンバーによそのチームだったらなっててもおかしくないような。
そう
です
ね、そう、いや目まぐるしく成長したと思いますよ、うん、今季、うん、あの序盤はそんなにコートにも出てこない選手でもあったような気がしますから、うん、そうですね、
どちらかというとですね。
ただもう最後の最後、まあ、あの馬場さんが
そうですね、ファールトラブルあったからですね、
こうあったから20分出てますけど、まあよう見せたよ彼もね、
やってくれました。
守りもですし、はい、スリーも決め、
ね、決めて、もうね、ヤングちゃんのスリーが決まったら勝つって思うぐらいのさ、信頼感がありましたね。
まあ左右してるところはありますよね、は
い、
や
っぱりね、いいところで決めてくれてた、
そうです
ね、そんな印象ありますね。
さあ18番は馬場選手ですよ、
はい、
馬場雄大さん、
母さんの推し、
いやー献身的な守りと攻めと、うん、
ね、
いやーすごい選手ですね本当に。どうしてこんなに長崎を、あの、
うん、
盛り上げて、あの恩返しをしたいって言ってくれるのかね。恩返し
って言ってくれるのがですね、嬉しいですね。いや
こちらこそですよね、す長崎が盛り上がってるっていうのが、日本の代
表選手ですよ、
よく長崎を選んでくれて、うん、やっぱりこっちがありがとうだね。
そうです
ね。本当です。はい。いやそのアップの時もさ、
指一
本一本からさ、
そうですよ、
動きを確かめながらやっていくじゃない。
最初ゆっくりシュートをこうゴール下からゆっくりとしたシュートを決めていくんですよ。うん、
あれ見た時に。
そしてジャグリングね、
一流やないのと。
そうですね、
技術もですけど、彼の本当に精神的支柱になってると思います。チームの、あの人のガッツは本当にすごい。
いけるんだぞ俺たち、いけるんだからなっていうところですよね。
彼の叱咤激励こそがベルカの本当の武器だと僕は思ってます。
来季もいてくれればいい。
いや本当にそう思います。この人は
まあもう今の時点では何とも言えませんから、うんうん、
あの
今季ありがとうという、う
ん、ご本人さんとクラブが決めることですからね、うん、そうです、
いろんな憶測ではね、分かり知れないところがありますから、
技術だけだったら他にもいろんないい選手はいると思うけど、ガッツではこの人の右に出る人はいないと思う。
いないです、
ね、その人だけは本当に長崎にいてほしいと思います。
さあ次が25番、はい、アキル・ミッチェル選手です。アキミチ先生、
さすらいのヒーローですね。
さすらいのヒーロ ー
本当に
ジャーニーマンだから、
彼は怪我で一時期離脱してましたけど、うん、戻ってきた時は嬉しかった。
心強いですね、やっぱ り、ね、
あの時に思い知ったね、アキミチ先生の大事さ、
いない、いないという、
ね、心細さ、
う
ん、
なかなかスタッツには出ないところでの活躍が素晴らしいです、
本当に。あの、
うん、
シンさんは、うん、 あの今シーズンの序盤から秋道さんのファイトに関してものすごい評価をしてて、
そうでしたね、
あ、そうなのぐらいの感じだったですけど、うん、
はい、
やっぱりいない時の穴っていうのと、
そうなんですよね、
戻ってきた時の、あの安心感が違いますね、うん、全然違う、本当にびっくりした。
この人はあんまり僕もあの他のリーグとか世界的なものは興味はなかったけど、うんうん、
はい、
やっぱ動きがいいなっていうのは、
う
ん、最初から
背高いのにね、
そう
スルスルスルっと、
でシンさんは毎回 MVP を明美さんに取ってほしいって言ってぼやいてたもんね、
地味だけど
今日は明美だろう、
活躍はやっぱり
ね、そうですね、う
ん、この人いなくては勝てない、勝てなかったんじゃないかなっていうような、
試合はいくつもありましたね、
あでもあったし、やっぱ選手の人たちもこの人のパスはすごいって言ってましたもんね、自分が思い通り思ってたところにパスをくれるからシュートを打てるっていう、
素晴らしい、
うん、
やはりいろんな海外のいろんなところを経験してるからこそ、ね、出せるパスだったり、
ね、あらアキル・ミッチェル選手は今季からでしたか、
はい、
ね、そうですよね、
あのドレッドからね坊主ヘアにして
かっこいいっす、
またイケ散らかしてましたね
長崎で18チーム目かな、
ね、あすごいな、
すごい経験の数、うん、
さあ次の選手、はい、32番
あ
田中ルーカス君です、
ルーカス君
君って言っちゃうね彼に関しては、
ね、
若干22歳、
はい、
そうです ね、
ポッとあの来て こういう思いさせてもらっていいんですかっていう風に菅沢さんと2人言ってましたもんね、
う
ん、
あそう
なんだ、いいんですよと、
そうなんだ、でも何の時かな、試合に出ましたもんね、うん、湧いてましたね、
はい、
その時はもう待ってたよって、いらっしゃいっていう感じ で、
ね、
ブースターさんたちもね、
群馬の時に1分弱ぐらい出てますね、初出場、
ね、湧いてました、今後も楽しみです、
はい、ね、
そして、
はい、
満を持して99番川又光也さんでございます、マイキーが出るとね湧くんですよ、
スター
ム、ードメーカーですからね、
はい、あのやっぱりあの後半、ね、シーズンの後半に行けば行くほど存在感増していきましたね、彼も、
そうでしたね、
ダンク決め、パス決め、ファイトしてました、いや嬉しかったね、あれを見、これを見たかったんだと、
ね、外さないもんね、
目つぶって入れてるんじゃないっていう噂まで出てて、
なんでそんな硬いな、
多分写真撮った時目つぶってただけなんだけど
目がちっちゃいからとかじゃなくて
この人も全日本ですもん
ね、そうですよね、うん、いやでも、うん、監督のね、
うん、
監督の試合中にも言い合いしたりとか、
は
い、まあいろいろあるじゃないですか、
マオルさんは熱い方だから特にそうですよ、
それを見るのも楽しかった、やっぱり掛け合いがさ、
うん、
こう信頼関係があるからこそ言ったり言われたりができる試合中ですよ、
うん、でも激しく言ってるんだけど、うん、内容あの英語わかんないからね、うんうんうん、あれだけどさ、内容はきっと普通のことを熱く言ってるだけなんだろう
マオルさんね
すげえ唾飛んでんだけどね横から見てるとさ、すごいしぶきがすごいね、
でたまに
そこの下モップいるでしょっていうぐらい、
川端さんがまあまあまあみたいにやったりしてるのも見て、
ね、やってたりもうね、
あそうですね、マオル監督を、うん、ご紹介をさせていただきま す、
ね、
マオルさんは本当に、
ね、
本当はハートフルな方なんだとは思うんですが、です
私さ、
はい、
優勝した後にさ家族とかもフロアに来て、奥さんと熱いキス交わしてるの
が、はい、モーディーマオールさんです ね、
ね
ラブラブでした ね、
ね、
はい、素晴らしい、
やっぱ熱い方なんです
ね、はい、ヘッドコーチモディマオールさん、そしてゼネラルマネージャーが伊藤拓磨さんですね、
はいはい、そうですね、
伊藤さんも
立役者というか、うん、この方がいないと
まずチームがなかったという
ところですからね、
本当にそう、初代ヘッドコーチですね、
うん、そうですよね、
はい、
で準々決勝で対戦したアルバルク東京に、
はい、
伊藤さんの弟さんが
はい、そうなんです
よ。兄弟対決と言われていましたもんね、
うん、ようやく勝てたって本当に喜んでましたね。
あ、そうでしたね。アメちゃんも配ったりしてましたね、
う
ん、
あ、そうでしたね、
いただきました。
いや、今期はこういうね、
うん、
優勝の報告を、
はい、
ポッドキャストでできるなんて
本当
嬉しいにも程がある。東大
1位
そうです
ね。でですね、
準決勝では、
はい、
優勝チームのアルバルク東京を破り、
はい、
で準決勝でも優勝経験のある千葉ジェッツを破り、そして最後にやっぱり優勝経験もあって、
はい、
チャンピオンシップ5年連続出てきてる琉球さんとがっつり戦って、
本当にがっつりやつですよ。
勝って優勝ですから、本当に文句なしだと思います、
ね、もうね、うん、シンデレラストーリーなんですよ ね、 ね、これは。そしてそこに、まあ、長崎県が、うん、長崎のチームがっていうので、
うん、
まあ嬉しいニュースですよ ね、 ね、長崎にとっても、
はい、
なんかね、まあ、実社会といいますか、
うん、
ね、世界内外日本内外ではもういろんなことが起こってますけど、
はい、
やっぱりスポーツができてる幸せといいますか、うん、平和だからこそできてるスポーツ、そして、うん、その中で長崎のベルカというチームが勝てた、
うん、
優勝した、
はい、うん、
もうイエーしかないですよね。
イエーしかないですね、
うん、これはね、もうこれはね、
みんなで喜びを分かち合いましょう。もう
今年中イエーイです、うん、年末までイエーイです、
うん、
本当にありがたいことに、
うん、心
の支えになります。そういう幸せの中にあります、うん、長崎。
そうですね、
はい、
もうアフターイヤーブック作ってほしいもんね。
それは本当に熱望してますよね、
皆さん。シーズン始まる時に、長崎ベルカの選手とスタッフさんたちのいろんなヒストリーをね、載せたイヤーブックが発売されて、もちろん買って読んで、はあ、こういう選手たちが揃ったんだって思ってたんですが、まあこのね、終わった後に、
そうです
ね、その流れだったりとか、
どんなことが、ね、語られるでしょうね、はい、まあ、そのノートのまとめでもいいですしね。
ノートっていう媒体にね、2回目のインタビューだったりとか、うんうん、いろんなもの載せてくれてるので、本当まとめて、なんていうの、ものにしてほしいなと思いますね。そしてあと5年間のヒストリーもね。
そうです
ね、5イヤーブックを
素敵、
作ってほしい。この2つ作ってほしいです ね、 ですね。私、
いや、できるんじゃないかとは思いますけどね、今のところ長崎新聞とかのさ媒体に出てる優勝とかさ、そういうのの
あれだけですね、ネットの記事とかです
ね、手元にはある媒体、ネットの中の媒体じゃなくて、手元にある分で、そういうものしかないのでね、ぜひぜひそういう
オフィシャルでね、作っていただけたら、また一つね、
そうですね、
記念グッズ、実感が湧くというか、
はい、
まだふわふわしとったやもん
ね。してますね、
ふわふわ。なんやろね、このふわふわ感、
喜びでしょうね。本当に、
もうたまに泣きそうになりながらね。
いや、CS 始まってからが毎日泣きそうでしたね、勝てるのか。
なかなかこの世の中いい話題っていうのがなかったから、それだけに、
うん、そうなんですよね、
この喜びの話題というのは。
そうね、本当に考えも一つようですね。一緒に駆け上がっていかせてもらってる感じもあったよね、CS の時はね、
あ、そうか、そうだね。
で、仲間たちと、ホームやったけんさ、仲間たちとみんなでワーワー言いながらさ、
本当にそうだった、
あった、
ね、
また振り返ってね、噛み締めたいなと思いますね、
はい、
しばらくは余韻に浸っときたいです ね、
そうですね、余韻が冷めやらぬ長崎ですよ、
うん、
そうですよ、楽しみですね、水曜日の
パンパン謝罪が楽しみですね、どんなことをするのかまだよく発表されてないかなと思いますけどね。
白黒かな、二手に分かれてゲームをしますみたいな、紅白戦はしないと思うけど、ゲームとかそういうとは 去年は
ゲームそのゲームね、はい、いろんなわちゃわちゃしたゲームだったり、
今回のファン感謝祭の正式名称ご存知ですか？
お願いします。
いきますよ、
はい、
超ベルカファン感謝祭です。
あ、いいですね。
超ベルカファン感謝祭です。
超は超える方の超です。
超えていきますよ。
優勝を超えるものがあるのかっていう、
ね、どうなんでしょうか。
そういうことじゃないってね、そういうことじゃないね、
そういうことじゃないと思う、
あるかもしれません。それを見に行きましょう。
行きましょう、
はい、行きましょう。
で、
はい、
そして感謝祭が終わったら私たち作詞家モードに切り替わらないといけないんですよ。
そうなんですよ。
ヤドフェスが開催されます。
今年も開催されるということで、はい、インフォメーションがありましたからね。
この放送の中で流れてた、曲がですね、ヤドフェスで生まれた楽曲なんですけれども、はい、7月にあるんですよね。
はい、そのようです。
はい、
ヤドフェス2026サマージャンボリーでございます。はい、まもなく作詞募集開始ということで、はい、インフォメーションがあっていますので、
はい、作詞をして、
うん、
ヤドロクさんに送ると
ね、
AI とあとその後にいろいろ調整をしながらね、
うんうん、
楽曲を仕上げてくださるんですよ。
そうなんですよね。
今まで2回あったんですよね、はい、でそれ 3回目シーズンの3回目なんですが、うん、こちらがまた私が今まで長崎を題材にした長崎という楽曲と、
はい、
うん、で後ろで今かけてる勝利のリズムという、
ああ、いいですね、
長崎ベルカをイメージして応援する曲を、うん、楽曲つけてもらってですね、
うん、
どちらも素晴らしい
楽曲にして
もらってですね、
私、はい、私ポンも、はい、曲をつけていただきまして、
はい、
いや感動しますよ。自分がね作詞した詩にかっこいい曲がつくんですよね。はい、やっぱり、ね、音楽経験私たちないじゃないですか。
ないですね。専門的ぐらいです
、ね、専門的なことわからないんですけど、うん、ヤドさんが曲つけてくれたら、もう熟練の技でね、
うん、
チョイスしながらつけてくださいますから、
はい
はい、まあ体が乗っちゃいますもんね、
うん、毎回名曲揃いですもんね。
シンさんもね、指先は忘れないという作
詞を ね前回つけてもらったもんね、
そうですね、ありがたいことでした、
は
い、
ね。そして私たち3人はですね、そのヤドフェスの後には高野菜のようにしてですね、はい、私たちの感想を勝手に喋って流すっていうことをやってるんですが、今回もまた、させてもらいたいなと思って、
やりたいです、
まあ、私とポンちゃんはそんなにこう読みが
浅いですよね。はい、やっぱりノリ先行と言いますか。
そうなんです、はい、そういう話ばっかりするんですけど、主人のシンさんはね、また
シンさんのね、考察はね、半端ない。
いや、とんでもないです。
考察って言われるぐらいすごい。
考察なんてとんでもない。ただいい曲聴かせてもらったから、その感想を言わせていただいてるだけです。考察なんてそんなおこがましいことは、
いやいや、待ってる方もいらっしゃると聞いておりますので、
いろんな方たちがね作詞をされるので、うん、まあ面白いですよね、うん、いろんな曲についてお話できるっていうのはね、うん、
ですね、
いや楽しみにしてますよ、うん、本当に、はい、うん、
本当単なる感想ですからね僕のは。
でもやっぱりさ、うん、こう曲からにじみ出てくる世界観っていうのがやっぱ一曲一曲あるよね。
一、
う
ん、曲一曲ありますから ね、
あるね。
そういうのを聞いて、
うん、
ああそういう風な感じなのかなっていうのを言葉に。
シン、うん、さんの考察をね。
考察というかただの感想ですので、自分のは。
いや、
いろんな人たちが聞いて、それこそ100人聞けば100人。
そうね、
感想が出てくるだろうから、
僕
はそのうちの一つなだけです
よ。
楽しみやもんね。楽しみ。ああ、そういう撮り方もあったなっていうのがあったりするから、そうそう、うん、まあ皆さんもね、参加されてる方、考察会、うん、はい、されてみるのも面白いと思います、ね、
いろんな人たちのいろんな感想を聞きたいなっていうのはありますね、うんうん、
はい、
うん、
いや楽しみだな、
楽しみも待ってますし、私たちも作詞したいなと思ってますんで、
はい、
はい、
ぜひぜひさせていただきましょう、
はい、ですね、あの今回は1時間を超えておりましてね、
すごいな、収録時間
いや盛りだくさんでお届けいたしました。
そうですね、盛りだくさんすぎたな、
はい、いかがだったでしょうか
もう1時間超えてるんだ、
はい、そうなんですよ、
しんさん久しぶりに、
収録時間やった、は
い、
い
や緊張しました、自分で何言ったか覚えてません
嘘
そうなん
です、そうあっという間でしたね、
あっという間だった、うん、いや
ベルカについて、ね、
について話し出したらね、うん、
たっぷりすぎるぐらいね、
そうなんですよね、それぐらい楽しませてもらってます
から、すごい成績を残しましたからね、
はい、
うん、本当にそうだ、
メモリアルな回になりましたよ、ついついラジオとしても、
そうです ね、いや本当に
これからも応援していきましょうね、
はい、応援していきましょう、うん、突然ですけど、まだまだ、しんさん、あの長崎で有名な、はい、食べ物といったら何ですか？
長崎で有名な食べ物、うん、ちゃんぽんとか皿うどんとかカステラとか、
だってラジオにゃにゃにゃさん、
そうそう
言ってたよ ね
果物もいいよってね、
あ、果物の大きいみかんってなんだろうね、
いきりきみかんのことじゃない、
大きくないやん、ザボンかな、
長崎のです
か、ザボンかもね、
ザボンのことかな、
うん、かもしれん、
だってよ、
大きいみかん
この時間まで聞いとるかな、最後まで
電車に乗りながら聞いとろう、
はい、
長崎の大きいやっぱザボンとか、
ザボンよね、ザボン漬け、
うん、皮ばつけとっとですよ、砂糖にね、
知っとうかな、
知らんやろ
な、知らんやろな、うん、
はい、ということで1時間超えお届けしました、はい、皆さんいかがだったでしょうか、パチパチパ
チ、楽しかったね、私たちは ね、
うん、楽しかったです、
はい、またやりましょう、
はい、またやりましょう、
ではまたついついラジオでお耳に
かかりましょう。
ヤドフェス2026サマージャンボリー、7月4日19時よりスタンド FM だまれヤドロクと YouTube にて同時ライブ配信決定、6月1日から6月20日まで歌詞を募集中、あなたの歌詞が夏の夜を彩ります。